んにちは、まやんです。
一服です。
今日は、
はい、かぶったどっちが言うっていうのをちょっとすり合わせてなかったね。
どうぞ。
どう、あ、私もうね、はい、長く続けてるとこういうこともありますよ、うん、雑にスタートしてますけれども、毎年恒例になってきましたが、はい、今年も干し柿作りましたね、うん、
アンドシュトーレンですね、あなたの。
あ、そうですね、シュトーレンも頑張りました。
何個作りました？
したね頑張った私。
すごいね、シュトーレンって1個作るのにどのぐらい時間かかるんですか？
なんかその、まあ、単純に、そ
う、でも1個作るもんちゃうもんね。
単純にシュトーレンは発酵もさせるし、うん、生地で寝かしてからコーティングもするので、はいはい、まあ時間はかかるお菓子ですよね。
なるほど、ドイツのお菓子でしたっけ？
そうですね、
クリスマスのね、
はい、もともと大好物なので、はい、自分が作れるようになったのはとっても良かったなと思ってます。好きなだけ食べれるからね。
あと干し柿が毎年恒例、こちらは私が
そうですね
作るようになりましたけど、はい、干し柿ってもらうもんとか買うもんでしたけど、
うん、
こちらの地方では作るもんなので
お前の干し柿人気あるんよね。
そうですね、結構好評でして、
うん、
ポッドキャスト仲間しかり、
みんな美味しいって言ってくれるよね。
ご近所さんしかり、今年はちょっと注文っていうか
干し柿が好きなご近所さんからね、はい、分けてほしいって言ってもらったもんね。
でちょっと多めに作ろうかなと思って、
はい。
で干し柿ってね、渋柿で作るんですけども、
はい、
その時期逃すともう渋柿って売ってないので。
そうよね、うん、そういうのが難しいところね。
まず渋柿って都会じゃ売ってないもんね、甘い柿しか売ってないもん
ね。あ、そうね、見ないよね、冬柿とかね、そもそもね、
ああいうお柿ちゃうわ柿しか売ってないので、
うん、
はい、ということで
今年はあの、まあ干し柿作るときに熱湯消毒をするんですけど、
はい、
うん、
そうですね、皮剥いてからね。
そうそうそう、うん、今年はついにそれを焚き火で沸かした湯でやるっていうね、
うん、もう燃料代ゼロですからね。
なんていうかその寒さ対策にもね、
はい、焚き火で沸かしてダチョウ分
でお湯を沸かし、はい、それでやりましたけど、うん、まあまあ沸くまでちょっと時間がかかるけど、ダチョウ分は、はい、あれやっぱり
一回沸くとね、
そうそうそう、はい、で自分たちもあったかいまま作業できるんでいいですね、
は
い、
でそれ終わってからお湯入れ替えて
またスープ作り
そしてカップ焼きそば作って食べましたね。
はい、はい、まあお疲れ様でした、一日仕事でした。
うまやん一服のやいやいラディオ。この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと、日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますので、そこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょうタイム。
印のビーフンスープレックス、めまい、肩こり、二日酔い、栄養失調から人事不正まで聞けばたちまちどうでもよくなる信濃の印のビーフンスープレックス。
信濃の
ビーフンスープレックス。
ということで、
はい、
今回はなんとドラマ回ですね。
新春テレビ見ましたよ流れで、
はい、
今回見ましたのは
ビバーンですね。
もうね、ビバンなんかビバントなんかとか言わないですよ話題になってたのは知ってたんです。
知ってますけど ね私らもちょっと忙しくて全然そのテレビ見る時間がなくて、
で
まあどうしようかなと思ってたら、
うん、
小太郎ちゃんがね一挙放送年末っていうか年始にするから、
予言早かったで、あれ
早かったよね、
秋かぐらいに、うん、もう 小太郎ちゃんは見てたんですよね、ビバン。
いとこの小太郎ちゃんね。
そうそうそう、はい、で絶対面白いからって言って、うん、いやでももう見逃したんだよっていう話してたら、年末年始絶対一挙放送するから、うん、でずっとその予言覚えてて、
はいはいはいはい、
チェックしたら実際やりましたね。
で72時間とともにね、
もう
交互に見ましたけど、
もう止まらんかったんですよね。
まあビバンはね、噂通りとても面白かったです。
ドラマを、
はい、
こんなにちゃんと1から、うん、だから
がっつり見たの、
初回から最後まで見切ったの、うん、すっごい久しぶりで、ね、
ワウワウナーの64以来じゃないですか、
こんなに見たのな、うん、だって結局引っ越しがあってキリンが来るかなんかのタイガも見れてないし
そうですね、タイガも見れてないですね、
で終わっちゃったし、
はいはいはいはいはい、はい、
ほんで朝ドラももういつぶりかなって、うん、やと思ったドラマをちゃんと見たのがもう久しぶりやったんですよ、ね。
まあ、今回ねこの後もうネタバレになるんで、
そうですね、
だから見たいけどまだ見てないっていう人はここでちょっと停止ボタン押してほしいんですけど、
ビバンはねほんまに軽い気持ちでネタバレ聞いたらダメやと思いますよ、うん、ほんまに見聞かん方がいいよね、
うん、
私ネタバレに関しては割と寛容な方なんやけど、
これさっき聞いてたらほんま興ざめやから、
本当に聞かんといてほしい。
見たけどまだ見てないっていう人はもうあの即座に停止ボタン押してください、
ね、1ミリでも見るかもと思ってる人は、はいはい、もう絶対聞かんといてほしいです、うん、
この後はだからビバンを見たよっていう人を前提に喋りますけど、
そうですね、はい、
まずねその物語は、うん、皆さん覚えてると思うんですけど、うん、乃木憂助というね、
うん、坂井雅人演じる主人公、
坂井雅人演じる乃木憂助というまあ言うたらエリート商社マンですよね、
はい、
エリート商社マンなんですけどちょっと頼りないとこがあるっていう、
かわいげかわいげ、
かわいげがある社員なんですけど、うん、まあ、ある日、うん、バルカ共和国でしたっけ、
はい、架空の国なんですけどね、モンゴルの隣、
とプロジェクト、大きなプロジェクトを組んでて、そこに送金するのを、はい、なぜか一桁間違って送金してしまうっていう、そのお金を取り戻そうとするとこから物語が始まるんですけど、
はい、
まあよくあるなんていうんですかね、
そのド
タバタコメディーかなーと思いきや、どんどんどんどん国家レベルの大きな話になっていき、
うんうん、最初は割とこうサラリーマン同士の誰かが坂井雅人を落とし入れようとしてるんだとか、まあ、そんな話なんかなと思ってたら、うん、
脚本があれでしたっけ、半沢直樹でしたっけ、
あそう半沢直樹もやった人みたい、うん、だから半沢直樹チームがやってるんやろうね、うんうん、
音楽千住明、千住明、
千住明、うん、千住明さん、いや音楽良かったんですよ、
でその俳優陣がもう
主役級、ね、
主役級ばっかりなんですよね、
ざっと言っても坂井雅人、阿部寛さん、はい、二階堂ふみ、役所広司、ニノでしょ、う
ん、
嵐の
二宮くん、
ほんで、はい、大好きな浜田岳くんでしょ、
松坂桃李、
あーもうすごいよねバリバリ出てくるよね、
であるシーンでね、と架空の実際にはゴビ砂漠とかタクラマカンとかああいう砂漠を、
うん、
越えていくシーンがあるんですけど、うん、やっぱねその落第乗って日本人の坂井雅人とか、
うんうん、
二階堂ふみがアラブの格好しても違和感あるんですけど、たった一人違和感がないのが阿部ちゃんっていうね、
あの似合いっぷりすごかったよね、
あの似合いっぷりっていうかもう現地の人やんっていう
一人あのイスラム風のなんていうんですかね、うん、あの頭巾みたいなのをかぶってラクダに乗ってるシーンがあるんですけど、うん、
もう様になるんですけど、かっこいいってね、超えてましたからね、
かっこよって言ってね、
うん、
であの馬とかも乗ってるのもさ、
はいはいはい、
坂の上の雲以来のさ、うん、あの馬術さばきですか、
はい、坂の上の雲でね、秋山芳生の役やってましたからね、阿部ちゃん、
阿部ちゃんなんかヒゲも生やしてた、
まあ、ヒゲはずっと生やしてますよ、あの人は
なんかすごいこう渋みのある
あの色気、北斗の拳の剣士郎にだんだん近づいてますけど
剣士郎10代のやろ、いや、はいはいはいはい、おかしいよね、
でも阿部ちゃんがもうやっぱりね今回良かった、
我々は阿部ちゃんに心をもう持ってかれましたね、やっ
ぱ公安のね、
うん、
外事音科、外事音科、野崎さん役、
はい、で結果、
はい、
ずっ とええとこ持って行ってたよね。
結果そうやね。
野崎さんええとこ持って、うん、最後の最後のさ、うん、最後の最後も想像で、うん、堺雅人演じる野木雄介がいろんなヒント出すところ全部拾ってさ、うんうん、あんなかっこよくさ、
頭ええし体力あるし
行動力あってユーモアあって
大使にあんな偉そうに大事っていうか公安警察いないと思います
けど、そうそうそうそう、あと何やっけ、どっかのシーンでさ、阿部ちゃんがさ、うん、ピュッとかってウインクすんねんか、
あ、ウインクした、
もうウインクしたーっていうさ
ハリーポッター大好きだぜみたいな
こと、そうそうそうそうそう、なんなんあれ、野崎さんずっこいわな、あれめちゃくちゃ良かったわ。
うん、あと野崎さんの協力者で、うん、あ、現地人のドラムね、
ドラムの名前はね、うん、やっぱ聞いてましたよ、可愛いっていう話、
うんうんうんうん、
どういうことやろうと思ってたけど見て分かりましたね、可愛かった、
可愛いね。ドラムは喋られへん設定なんやね、うん、で、うん、スマホを用いて喋るんやけど、うんうん、その声が林原ぺくみなんでしょ。
そうやね、あれ、うん、だから綾波レイさんですか、
はいはいはい
はいはいの声で、私今だから口癖にするよって言ってね、うん、超嬉しい超嬉しいとか
やってますけど、
超びっくり超びっくりとかいうやつね、可愛、はいはい、かった、あのニコって言うの可愛かったよね、うん
うん、あとこのドラマ見てて思うのが、う
ん、はい、
東京のスポットがね、ロケスポットがいろいろ出てきて、はいはいはい、僕懐かしいなと思ったんが浜田岳演じる、うん、東条っていうね、ホワイトハッカーの役 で、
う
ん
う
ん、
そうですね、協力してくれるハッカー、
そう、警察に協力するハッカーなんですけど、うん、それが阿部ちゃんとかと作戦会議にいる時に、うん、月島のもんじゃ焼き食べに行くんですよね、
うん、あったあったあった、
あれはちょっともんじゃ食べたくなりましたね、
行ったよねお前、あそこな、うん、昔な、
昔行きましたけど、
私逆に月島行ったことないから、はいはい、あんな賑やかなとこなんや、うんうんうん、まあ、お好み焼き派のね関西人うまやんですけど、はいはいはい、
あのシーンを見たら、あのシーンを見たらもんじゃを食べたくなりました、
あのね、すごいこう小手さばきっていうか、カカカカカカカカカで土手作ってとか、あのお見本みたいなもんじゃ作ってましたね、いや私ね浜田くん結構好きなんで、今回やっぱね出てきてくれたら嬉しかったですね、あのなんていうの、気の抜けた適当な喋り方のあのホワイトハッカーのこうだるそうな、でもなんかパパパパパっていろんなことやれちゃう、あれいいよね。
その浜田くん演じる登場がびっくりするほどのハッカーがね、
うん、あ、ちょうど出てきて、
ブルーウォーカーっていうの、そのブルーウォーカーっていうのまさかあの人っていうのはね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
いや
あの、いやだから、うん、結構その展開がもうすごくて、うん、さっき見て最初はもう会社の話かと思いきや、うん、最後国際テロまで持っていくわけですけど、はいはいはい、その
僕全然その最初どんなドラムかも知らない時に、
私も全然知らなかった、
なんかちょっとファンタジー系なんかなと思ってたんですよ、勝手な想像で、
異世界
ものみたいなんで、
うんうん、
でそんなんてまあまあ興ざめすることが多いんですけど、うん、今回は興ざめしなかったね、ファンタジーものではなかったし、
なかったし、うん、
まあでも架空の国とか、
うんうん、
架空の民族みたいなのも出てくるんですけど、
うんうん、でもすごいちゃんとね、
うん、
で、あと実際現地のロケはモンゴルで行われてるっぽいんですけど、まあモンゴルの隣の国の小国っていうことで、うんうんうんうん、モンゴル語のシーンがすごい多いよね、
あれやっぱモンゴル語なんや ね、
ね、
僕適当に喋ってると思いましたけど
あんあんあんみたいなね、
うんうんうん、
いやちゃんとモンゴル語あれ勉強したらしいですよ、
すごい、ね、
すごいよね、だからそういうところの細かい作り込みがやっぱりあのリアリティを生み出すんじゃないですか、
はい、はいはい、僕はあのラクダあんまり好きじゃなかったけどラクダちょっと可愛くなってきましたもん
そうそう、ちょっとねさっき言ったけど、そのバルカ共和国から結局指名手配みたいなのを受けて脱出する、そのためにこの砂漠を越えなくてはいけないみたいなシーンがあんねんな、うん、私あのあたりの下りがでも一番面白かったかも、どうやって脱出するかっていう、チンギスが完全な悪役やった時の、
チンギスもいいんですよねその何でしたっけ、
あのジャイアンプリ、
何共和国でしたっけ、
バルカ共和国、
バルカ共和国の警察官、
優秀な警察官で、
優秀な警察官
最初はね爆破犯やと思って、うんで、うん、その主人公たちを追っかけるんですけど、
はい、
まああの手この手でね阻むわけですよね逃走を、ほんでもう髪踏み乱してさ、うん、真っ黒い衣装でさ、うん、
やっぱそ の、
の仁王立ちでさ、
公安野崎との知恵比べめっちゃ面白かったですね、
そうそう、あれすごいスリリングで面白くて、
あとねトイレの下に入ってね隠れるシーンとか
あの逃げるために結局相手は警察犬を使って、はい、犬を使って探索するので、うん、その匂いをごまかすために、う
ん、
消すために
トイレに潜り込むんですよね。
おぶつを顔につけてましたけどね。
まあ、あの時の二階堂ふみはほんま可愛かったけどね。
お前はついにこう二階堂ふみの良さに気づいてくれましたね。
そうですね。
私は結構前から二階堂ふみ推しやったんやけど、
めっちゃ上手いと思ってたけど、前からあの演技は今回は良かったですね。可愛かった
でしょ。
可愛かった
っすね。可愛いよ二階堂ふみ。
女性あまり出てこないドラマですからね。
そうね、うん、そうね、その点も好一点頑張ってありましたね。まあ好一点っていうか、そこで出てくる重要な女性人物としては檀れいがいましたけど、
檀れいとあと木村みどり子さん。
木村みどり子さんも良かった。木村みどり子さんなんであんな綺麗にハイヒール履けんのかな。
檀れいはもう
良かったよね。あの赤い衣装は檀れいでないと無理やと思う。ほんまに。
あとあの真っ赤の口紅と白い衣装似合うはニノしかいないけどね。
いやそうそうそうそう。で、まあ、そこでいろいろやっていく中で、うん、結局もう言っていいよね、ネタバレでね。
そうね、
ゆうすけさんが単なるサラリーマンではなくて、
ではないっていう
別班
というね。
はい、まあ、自衛隊から派生した、うん、非公認の、うん、非公式の日本を守るための組織として、うん、これね、今別班って流行ってんの？私今別班っていう漫画も読んでるんですけど。
あ、そうなんや。
そうそう、だから別班のこと知ってたのよ。
そうですよね、僕全然知らなかったです。
お前も珍しく知らんかったもんね、うん、だから別班が流行ってんのかようわからんけど、まあっていうことで、その別班として坂井正人が対決していくのが、うん、謎の国際テロ組織
テント
で、ここの
ボスが役所広司ですよね。
役所広司よかった
よね。役所広司よかった。
これもまたね、あのなんていうか、あの感じのおっさんさせたらもうほんまに天下一品やな。
今役所広司ですね。
役所広司な。
ただ僕の中ではその役所広司さえも超えてたが阿部ちゃんですね。今回ね、今回ね、もう完全に主人公食ってたもんね、坂井正人。
いや、よかったよ。で、まあ、その単なる悪の組織かと思いきや、はいはい、その役所広司の中にもいろんな歴史があり、うん、結局ね、主人公の乃木憂助の、うん、生き別れた父だったっていう、この展開だから、単純にじゃあサラリーマンの話じゃないぞと、うん、でテロとの戦いの話なんかと思いきや、うん、意外と二階堂ふみとのキュンキュンなあのシーンとか、
その住んでる家いいよね、あの昭和チックなあの
古
民家好きとしては、
なんであんないいとこ住めてんねやろな、うん、そうそう。で結局最後の最後はニノも巻き込み、親子の物語に話が主題がね展開していくっていう、うん、この持っていき方もすごい良かったよね。
あと通りも良かったね。
いや、私はね、阿部ちゃんの次は通りくんが良かったです。
クロス
さんで、同じ別班の仲間として松坂通りくん、うん、クロスさんが出てくるんですけど、割とこう最初はなんていうかね、シュッとして、うん、まあ通りくんのイメージ通りですよね、うん、何やらせてもそつなくやっていくのが、最後のあたりで捕まんねんな、うん、テロ組織に、うん、でまあ
感情むき出し
ですね。そうそうそうそう。でその時に坂井正人が、まあ、潜入するためなんやけど、うん、仲間である通りくんクロスさんに本当のことを言わずに裏切ったと見せかけるんですけど、うん、まあここのお前だけはみたいな、あのクロスさん、うん、いやーよかった、あのギャップ萌えな、
はい、
最初シュッとしてての、はいはい、そっからのもう鎖ジャラジャラジャラみたいな、うん、もうキュンっていう、いやよかったですよ。で結局最後の最後あたりで、うん、実は裏切ってなくて、はいはい、潜入のためにそういうことをしてたんだってことが分かった時に、ちょっとだけやっぱり感情を出して、うん、俺にだけは言ってほしかったみたいなことを言うんですけど、
なんか射撃は坂井正人に教えてもらったみたいな感じのこと言ってましたからね。
せやね、うん、だから結構付き合いも長い二人なんでしょうけど、うん、でもさ、うん、あの一言で許せるのすごいよね。私ちょっと無理だな、あの一言でもうなんかなかったかのように協力するの無理
だ
な。だ
から今回ね、僕あのドラマ見て、はい、あの聖地巡礼行きたくなりましたよ、神代寺とか。
珍しいよね、うん、
あれ以来ですね、行かなかったけど映画のライオン見てインド行こうとした
そうだね、
うんうんうんまあ、東京の方が行きやすいんで、
まあ、東京はねいろいろ行けるところあるんじゃないですか、うん、
で指令が来るのが
神田明神
かな、神大寺が神田明神に饅頭を置かれるんですね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
でそれが今別班饅頭って言って TBS で売ってるんですけどその別班って中央にあって、
うん、
でそのあと8つお饅頭が並べられている 3×3 のマスに入った別班饅頭が売られてるんですけど、そこで別班の人数が8人なんじゃないか説があって、今のところ7人しか出てないんですよ別班。あの木村緑子さんの指令入れてももう一人いるんじゃないかっていうのが、
あらこれまただ
から続編もね
今期待されてますよね。私も本当にずっと見てる中で、
うん、
安倍ちゃんだけはもうずっとこの何ですかね、裏切りとか、うん、そうじゃなくてもうこのまま味方でいてー
って、どっちが見た味方やねんみたいなのが何回もありましたからね。
結構本当に裏表、うん、裏返っていく、うん、誰と誰が手組んでみたいなのがどんどん構図が入れ替わっていく、味方やと思ってたお前が犯人やったんかいみたいなのもあるし、まあ、そういう中で結局でも安倍ちゃんは最後まで味方というか、
うん、今回はね、
今回はね、だからもう続編楽しみなのと、やっぱり続編あるんやったら安倍ちゃんはあの立ち位置でお願いしますっていうのを今ずっと思ってるんですけど、す、
ね、じゃあミーンは本当には現地の子みたいな顔しましたし、
えでも実際あれはそうなんやろね、うん、
あと何なんですか、二階堂ふみと坂井雅人の、
うん、
付き合う付き合えへんぐらいのラブシーンで、うん、寿司さんとにまさかの、
うん、
その乃木憂助が、うん、初めてなんですって言った時、
初めてやんねんから、しょうがない、
初めてなんですって言って泣いてたからね。
でも人生いろいろあったんや彼は、
あんな IQ137 超えてて、
いろいろあったんや彼は、恋愛してる場合やなかったんや、
初めてですって泣くんやと思って、いやいや、ね、あれはちょっと笑いそうになりましたけどねそれをまた後ろから抱きしめるんやと思って
そらもう好きな人やったら抱きしめるでしょうよ、ね、でもまあ私は正直あのシーン、はい、そうですね、まあそんなになくてもよかったですね。
だから僕はね今回あのもんじゃを食べたいと思ったんと、あと赤飯やっぱりええなと思う、
赤飯は炊きたくなったし食べたくなったよね、そう、ほんでそれで言うと本当続編を期待する理由は他にもあって、
うん、
まあ多分二重人格っていう設定なんやろうなと思うけど、
はい、
あんまりちゃんと説明されてない F、
ね、うん、
坂井雅人が二人出てくるような演出で描かれてる、
うんうん、
もう一人の坂井雅人
っていう二重人格がいるんやな、
あれだから辛い経験を知った乃木憂助が、まあ、自分の中に作り上げたもう一人の人格っていうことなんやと思うんですけど、うんうん、まあ、そこら辺さそんなに説明されてないし、
ね、うん、
でなんか後に残してるよね、
そうね、ドラムのこともあんま出てこなかったし、
ドラムあの人良すぎじゃない、いい人すぎひん、
うん、いい人すぎるけどね、
ドラムとあと大使館の、
名前が、
そうそう、
あの人めっちゃかわいそうだ、一回疑われてさ安倍ちゃんに足
引きずり出されてな、
階段引きずり下ろされて
な、
それでも裏切らへんかったからね、
うん、そう、最後の最後にもうグッジョブな仕事っぷりでさ、
でやっぱお前裏切るんかいってやつは裏切ってるしね、
やっぱりお前かいみたいなね
はい、はい、
そうそうそう、いやでも最後の最後、
うん、
どんどんこう親子の、
うん、
親子と、うん、まあ妻への、うん、役所広司のね、
はいはいはい、
妻への愛情復讐劇みたいなエモい展開、もう私馬屋に言ったもんね、うん、これがエモいってことやで
言ってましたね、
エモいってこういうことやでみたいなね、
はいはいはいはい、
エモいの代表例、
まあ、ちょっとねしばらくは僕らあいつ別班なんちゃうかっていうセリフがね
超びっくり超びっくり、
あの人実は別班なんちゃうかっていう遊びをしてますけど、
そうですね、はい、そうですね、まあ、
ということで
今んとこ調べた一服、うん、まあ、はヤフーニュースからですけど、
うんうん、
別版じゃない、ビバン、
うん、
続編も構想はあるみたいですね、
はいはいはい、
でまあ現実になるかどうか、なってもロケが大変なんで、うん、数年先やろうっていうことですけど、うん、
はい、
ぜひね
これはもう
最後まで
いけないでしょ、
やってほしい、はいはい、ところですね、
うん、ということで今回はドラマビバン、
はい、
はい、
面白かったです。
はい、面白かったですね。
まだまだ語り、
だからビバンね、見た人はね、ちょっと喋りたいぐらいですね。どこが良かったとかね。
そうやね、まだまだ喋り足りないですね。
はい、はい、ということで一旦終わります。
はい、
まあジャックインレーベル、グッズショップ、マッシュルーム、オリジナル T シャツなどのグッズを展開中。 mahshroom.net
マッシュルーム。
イエーイイエーイ。
はい、ということで今回久々のドラマ回、ビバン回でしたけど、
まあね、なんかもう話のまとまりもなく思いつくままベラベラ喋りましたけど、うん、結局、はい、最初から最後まで通して言えることは、阿部ちゃんかっこよすぎるっていう
すぎるし、主役食っちゃってたよっていうことでしたね。ずっとかっこいいからね、阿部ちゃんは。
ずっとかっこいいよね。久しぶりに見たよね、あのなんかこう、あの感じのもうまっすぐ、もうど真ん中かっこいいの、久しぶりに見たの。私も、もともと、顔とかで言うと、
はいはい、
阿部ちゃん全然タイプでもないし、はいはい、今までかっこいい俳優やと思ったことなかったんですけど、はい、すっごいかっこよかった。びっくりした。あれ？あれ？と思って、ああいう格好した方がいいんちゃう、阿部ちゃん。
スーツよりも似合ってたよ。アラブの格好が一番似合ってましたね。
うん、ねえ、スーツとかよりよっぽど似合ってたよ、あの格好、はい、ラクダに乗ったやつ。
はいはいはい。
乗馬したくなったよね、草原。
そうですね。草原を誘うと。モンゴル来たなりましたね。ラクダ乗りたい馬で草原を思いっきり走らせたい。
ほんまにね、動物好きの馬やんが珍しくラクダ好きじゃなかって、うん、割とラクダに対しては冷たい目線を持ってたのが、
アホみたいな顔しやがってと思ってましたけどね。
なんかもう砂漠乗り越えた後さ、うんうん、ラクダへの愛情に溢れとったもんなすごいなラクダってみたいな、あんな風にして生きられるんやなみたいな少年会みたいな
何でしたっけ、クレイジージャーニーでラクダの毛刈る人いるんですか。
それは世界不思議発見の方。
あ、世界不思議発見か。
あの子好きなんです。うん、ラクダ愛に溢れたミステリーハンターが、はいはいはい、いらっしゃるんですけど、あれもな、すごいと言いながら、まあラクダは別にそない可愛がらんでもっていうテンションで見てたけど、今ならわかる。
そうですね。ラクダでこう、砂漠を渡ってみたいですね。はい。
やっぱキャラバンかっこいいよね。
キャラバンいい。
キャラバンか、キャラバンっていうもん、もう名称がかっこいいよね。
はい。
ということで、まあまだ尽きない。はい、尽きないっていうことですが。
はい。はい、いやいやラジオではお便りを募集しております。
はい。
やややラジオ@gmail.com、
はい、
X の方はハッシュタグをつけてカタカナでやいラジでお願いします。
はい、
そして古民家の DIY 進捗状況は一服さんノートをつけておりますので、そちらもご覧ください。
はい、
それではまた、
まだまださよなら。ビバンの感想をお待ちしてます。